本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第23章13節から38節。聖書は後ろの方、新約聖書の169ページです。ルカの福音書第23章13節。ピラトは祭司長たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言った。お前たちはこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。ヘロデも同様だった。私たちにこの人を送り返してきたのだから。見なさい、この人は死に値することを何もしていない。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する。しかし彼らは一斉に叫んだ。その男を殺せ、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの角で、牢に入れられていたものであった。ピラトはイエスを釈放しようと思って、再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは、十字架だ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは彼らに三度目に言った。この人がどんな悪いことをしたというのか。彼には死に値する罪が何も見つからなかった。だから私は、鞭で懲らしめた上で釈放する。けれども彼らはイエスを十字架につけるようにしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。それでピラトは彼らの要求通りにすることに決めた。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入れられていた男を願い通りに釈放し、他方イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後から運ばせた。民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてイエスの後についていった。イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら人々が、不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時、人々は山々に向かって、私たちの上に崩れ落ちよと言い、丘に向かって私たちを覆えと言い始めます。生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるでしょうか。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水葡萄酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。本日はこの箇所よりキリストの血の力と題してメッセージをお願いします。
皆さん、今週が受難週の礼拝、来週がイースターとなります。受難週の礼拝っていうのは、こう心を打ちながら、ああ俺はダメだと言って、そしてイースターの時には、神様万歳とかっていうのが、そういうイメージありませんか？だけど実はこの受難週こそ我らの王万歳と叫ぶことができる、その出来事がイエス・キリストの十字架であったということを私たちは知らなければいけません。アンドリュー・マーレーというオランダ改革派の牧師、南アフリカで活躍した人ですが、この人が十字架の血の力という本を書きました。これ日本語に訳されてなくて、まあ、オランダ語から英語に訳されたものがあるんですけれども、それ私翻訳しようかなと思って3章まで訳したんですけど、ちょっと今忙しくて頓挫してるんですけれども、その中にやはり非常に重要なことが書かれていて、このイエスの十字架は勝利であったということを本当に私たちが知るということが、命に満ちたキリスト信仰の道を歩んでいく最大の秘訣であるという趣旨のことを言っています。十字架は敗北だったけれども、その敗北が復活によって勝利になったのではない。十字架こそ勝利であり、復活こそ勝利であった。十字架も復活も両方とも勝利であったのだということを私たちが強く認識すること、それが私たちが命に満ちた、聖霊に満ちた信仰生活を送っていく上で必須のことであるということを、アンドリュー・マレーという人は語っています。全くその通りである、まさに その通りであると私も考えます。まあ、ここに書いた通りです。十字架は敗北で復活は勝利なのか、それとも十字架も勝利、復活も勝利なのか。主イエスはですね、十字架において悪魔に勝利したというのが聖書の主張です。十字架において悪魔に勝利したというのが聖書の主張なんです。十字架においては悪魔が勝利したんだけども、その後満点逆転ホームランがあって復活したということではないんです。十字架こそイエス・キリストが悪魔に勝利した時であるということを聖書は述べているのです。で、なぜ十字架が勝利なのか。そんなね、貼り付けにされて殺されるなんて、そんな普通の考え方だったらこれはもう敗北ですよね。それですけれども、なぜ十字架が勝利なのか、このことは聖書全体から理解する必要があります。まず大前提として私たちが知っておかなければいけないのは、悪魔の敵は誰か、あり、ね、悪魔の敵は誰か、まあ、そんな子供でも知ってる。で、悪魔の敵は神、神対悪魔、それが構図だろうとかっていうふうに思ってる人がいるんですけど、聖書では全然そうじゃないです。ここの前提をきちんと理解しておかないと聖書は理解できないんです。悪魔の敵は神じゃないんです。悪魔の敵は人なんです。で、そもそもこの悪魔、サタンという名の悪魔はですね、これは神が創造してるんです。すべてのものは神様が創造した。だから悪魔も神が創造したんです。まあ、いろいろね、神話とか伝説とか、まあ、いろいろな聖書に書かれてない伝説などによると、もともと天使の頭、天使長だったものが神に挑戦しようとして悪魔になったと言われるようなこともありますけれども、それは、まあ、聖書には書いてないので そのことについて私たちはそういうふうに考える必要はないです。しかし知っておかなければいけないのは、神がこのサタンを創造したということです。だからなくそうと思ったらなくすことができるということです。だから初めからサタンは神様の敵ではない、相手ではない。いいですか、これ重要よ。子供だったらね、悪魔と神の戦いとかってすぐに思うし、大人も思ってるけど実はそうじゃない。悪魔の敵は人なんです。悪魔の敵は人です。でなぜかというと、人は神様の姿に作られた存在である。神は人をご自身の姿に作られた。そしてその花の中に生ける息、霊を吹き込まれた。そうすると人は生きたものとなったと聖書にありますけれども、神の姿に作られた存在が人です。でそれは神の愛の対象、神様の愛の対象として作られたのが人です。だからね、悪魔は人がね憎くて仕方がないよね。そんなに神様に愛される存在がいるなんて悔しい、嫉妬に狂っているのが悪魔であるということなんですね。だから悪魔は人を誘惑して罪を犯させ、神の姿を人から剥ぎ取ることによって神の愛を人から奪おうとしたんです。ほら神様、あなたが自分の姿に似せて作ったあなたの愛の対象の人、こんなダメじゃないですか。ほら神様、こんな罪を犯してあなたのことなんか聞かないし、お互いに憎み合ってるし、いがみ合って殺し合いもしている、こんなのあなた愛するに値しないじゃないですかと。つまり神様、あなたが人を作ったっていうのは、神様それね、大失敗、あなた失敗しましたねっていうふうに悪魔は神様に言いたいわけです。でこの悪魔によって誘惑され地に落とされた人、そしてそれを誘惑した悪魔、この悪魔をじゃあ倒すことが、悪魔の力をねじ伏せる、この悪魔の誘惑、悪魔の策略、これをねじ伏せるのは、ねじ伏せて効力ある勝利を得るのは人でしかありえないんですね。神様が悪魔に誘惑された人が悪魔に勝たなかったら、悪魔の策略は打ち倒すことはできないわけ。つまり悪魔に誘惑された人がね、悪魔に誘惑されて堕落してしまった、で神様怒って悪魔を滅ぼしても、悪魔を滅ぼしても、それで人が悪魔に負けたっていう事実は変わらないじゃないですか。その事実は取り消せない。で人が悪魔に負けたという事実を取り消すためには、人が悪魔に勝たなければダメなんです。これが聖書を理解する上での大前提ということになります。神が人となって悪魔と一騎打ちをして勝利する、人となった、人であるイエス・キリストが悪魔と一騎打ちをして勝利するということによってのみ、悪魔の策略、罪の力が打ち砕かれる。これが聖書がこの全巻を通してその歴史の中で実現しようとしてきたことであるわけです。でその一騎打ちのありさまがまさに福音書に記録されているのであって、その十字架のイエスの裁判、そしてその十字架 に貼り付けられるところまで、今日このルカの福音書を一緒に読みましたけれども、そこに詳しく記録されています。ここはイエス・キリストが悪魔にのとの一騎打ちに勝利した場面であるのです。じゃあなんでこれが勝利したその一騎打ちの場面なのかということについて説明します。悪魔が人を誘惑したときというのはどういう誘惑でしたでしょうかね。園の中央にあるエデンの園の中央にある善悪の知識の好みを食べるということですね。でそれはあれはリンゴだとかね、いやいや小さい大きさが小さいリンゴで、アダムは神様に見つかって丸飲みしちゃったから喉仏ができたとかって、そういうような話じゃないんです。あれはね、そうじゃなくて象徴的な言葉ですね。善悪の知識の好みというのは、善悪を自分で決める、善悪の決定権を自分にする、その誘惑であったということです。神様にしか善悪を決めることはできない。その神様の善悪の判断に従うのが人の在り方なんだけれども、その決定権を自分のものにしたいというのが誘惑で、最大の誘惑なんですね。でこの善悪の知識の好みを食べた途端にね、人とその妻はその善悪の決定権をね、自分で行使しようとするんですね。人とその妻は神である主が園の歩かれる足音を聞いて隠れますね。隠れます。そして神様から、人よお前はどこにいるのかと言われて、であなたが歩いておられるの音を聞いて私たちは裸なので恐れて隠れたと言ったら、誰がお前にお前が裸であることを知らせたのか、お前は私が食べるなと禁じたあの善悪の知識の好みを食べたのかと神様がおっしゃると、神様、私悪くないから、あなたが私のそばに連れてきたこの女が悪い。でそもそもね、この女がいなかったら私はずっとあなたの言うことを聞くことできたんですよ。あなたがこの女なんか作ってね、私のそばに連れてきたから私はあなたの言いつけを破ったわけ、そういうわけなんだから、そもそもあなたが悪い。神様、そうですよね、あなたが悪いんですよ。女を作ったあなたが悪い。そしてこの女が悪い。私は悪くない。と言ったのが人だったわけです。みんな自分の心にこう覚えがあるんじゃないですか。ないですか。いや、身に覚えないですか。私はすごくありますよ。私はすごく身に覚えありますよ。この人、ヘブライ語だとね、アダムと書いてありますけれども、このアダムというのは人という意味であります。人です。でそうするとね、で神様が、で神様ね、ものすごく心が広い。そこで僕がもし神様だったら、その人に向かってバカ野郎って言ってやりたくなると思いますよ。お前は人のせいにするのかっていうふうにちょっと言ってやりたくなるところなんだけど、神様はそうおっしゃらずに妻の方を向いてですね、エヴァの方を向いて、そしてあなたは何ということをしたのかと言ったらね、で妻はね、いや神様、私悪くないから、私は悪くない、この蛇が悪い、蛇が私を騙したから私は食べたんです。誰もね、自分がね、悪いとは言わないんですよ。私は正しいと言わせる、それが悪魔の誘惑なんです。でここに、このためににくみ合うんです。悪魔のささやき、誘惑っていうのは ね、あなた悪くない、ね、悪くないよね、悪くないんだから私は悪くないって言えばいいんだよ、私は正しいって主張し続ければいいんだよ、あなたは悪くないんだからというのが悪魔のささやきなんです。それが善悪の知識の好みを食べた人の結末です。これによって神様との関係が断絶する、断絶しました。神様に向かって私は悪かったと言って神様のところに帰ることができないからです。私は悪くないよ、神様私正しいからって言ってる間に、言ってる間は神様のところにごめんなさいって言って帰ることはできないですね。これが続くと滅んでしまう。人と人との関係が断絶する、争いと憎しみが人の世に満ちているのはこれが原因であると聖書は言うのです。で、先ほども言いましたけれども、神様が悪魔を打ち倒して滅ぼしても壊れてしまった神様と人との関係は回復しないんですね。そのまま人はまだ私は悪くないって言い続けてるわけだから、一度中に入れ込まれてしまったこの罪はですね、悪魔が倒されたとしても神様が悪魔を倒してもそれはなくならない。聖書が私たちに示すその解決は 何か、それは人が悪魔に勝利し、その勝利した人、代表戦士の血を、悪魔に勝利した人の血を 全人類、私、あなた、そしてあの人、すべての人に注ぐことによってのみ、神と人との関係は回復し、人と人との関係も回復する。そのためにイエス・キリストは来られたのであると聖書は言うのです。ですから福音書は悪魔に勝利した人としてイエスを記録するんです。悪魔に勝利した人がいるということを記録する、それが福音書です、聖書です。先ほどルカの福音書を読みましたけど、ローマ総督であったピラトも、外来の領主であったヘロデもイエスに何の罪も見出さなかった。何も悪事を働かず罪を犯していないのに、裁判の席で一言もイエス様は私は正しい、私は何も悪いことはしていないとはおっしゃらなかったんですね。おっしゃらなかった。悪魔はそばで ずっと言ってたと思いますよ。ナザレのイエス、お前悪くないんだから、悪くないって言えばここで助かるんだよ、ほら悪くないって言えよ、何も悪いこと やってないって言えよっていうふうに悪魔はずっとイエス様の耳元でささやき続けたはずです。だけどイエス様はそれを退けるんですね。退ける、自分が正しいとは絶対に言わない。そしてご自分を十字架に貼り付けにする者たちのために、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのですと祈り続けられました。本当だったら、本当っていうか本当じゃない、私たちだったらどうでしょうか。何も悪いことをしていないのに苦しみを与えられたときに、私は何も悪くないのになんでこんな苦しみを受けなければならないんだというのではないでしょうか。なんでこんな苦しみが私に降りかかったのかというのではないでしょうか。しかし主イエスはそういう中で自分に苦しみを与える者たちに救いが与えられるよう、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるんですと言って祈り続けられました。悪魔のありとあらゆる誘惑、攻撃を受けてもなおあふれる愛は、イエス様の中にあったあふれる愛はとどまることを知らず、愛し続け祈り続けました。 一言も自分の正しさを主張しなかったイエス様、このイエス様の十字架によって悪魔は打ち倒されたのです。人の全人類の代表選手として、全人類の王として、イエス・キリストはこの十字架において悪魔に対する完全勝利を勝ち取ってくださいました。これによって神と人との関係の完全な回復が行われたのです。まずはイエス・キリストと、イエス・キリストを代表とするこの人と神との間に完全な回復が与えられた。そしてこのイエスの血が、血潮が私たちに注がれることによって、私たちは新しい存在へと作り変えられるのです。悪魔に勝利したイエスの血が私たちの血となる。だから私たちも悪魔に勝利したイエス・キリストの本質を受け継いで、この方のものとなって生きていく。ここに私たちの救いがあるのです。ヘブル人への手紙の9章の14節に次のようにあります。先ほどご一緒に読みましたが、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにするでしょうか。ただ単に槍に刺されて、釘を打たれて流されたんじゃないんです。ご自身が常しえの御霊によって、この血を、尊い血を神様にお捧げになった。その血によって悪魔は打ち倒された。私たちはこの血を受け継ぐことによって、受けることによって、イエス様の実存、悪魔に勝利なさったイエス様の実存を受け継ぐものとなる。ここに私たちの存在が根底からひっくり返るような神様の救いが私たちに与えられるんです。だからね、このイースターの時じゃない、この受難週の間ね、私たちはイエス様に告白したいんですね。私たちの王様、あなたは悪魔に勝利なさいました。あなたの十字架の血、特性の御霊によって父にお捧げになったその十字架の血を私たちに注いでくださいと、私たちは祈りたい。この受難週はですね、下をうつむいて歩く時ではありません。十字架を仰ぐ時です。十字架を仰いで目を天に向けて、私たちの王が悪魔に勝ってくださったことを告白し喜ぶ時であります。もう他にもお話しすることを用意していましたけれども、今日はもうこれで十分だと思います。どうぞ皆さん、ぜひ覚えてください。イエス・キリストは十字架において勝利を勝ち取ってくださった。私たちのうちの誰もできなかったその勝利をイエス・キリストは勝ち取ってくださった。私たちはこの方に、あなたは私たちの王ですと告白すればいい。もうそれだけです。あなたは私たちの王です。あなたの十字架の血を褒めたたえます。それを注いでください。あなたの本質を私たちに注いでください。祈るときに私たちは本当に喜びに満ちた歩みをしていくことができるようになります。お祈りをしたいと思います。私たちの王であるイエス・キリストの神様、あなたの尊い血を心から褒めたたえます。あなたが 常しえの御霊によって父にお支えになったその尊い父を、悪魔に勝利なさったあなたの父を褒めたたえます。主をどうぞこの父を褒めたたえる信仰を私たちの中に強くしてください。私たちが自分を見るのではなく、いつもあなたを見上げてあなたを褒めたたえつつ、この中をくぐり抜けていくことができるように助けてください。主イエス様、あなたの血はすべての罪に打ち勝つ力です。サタンの力を打ち砕いた血です。主イエス様、どうぞその血を私たちに豊かに豊かに注ぎ満たしてくださいますように。そして私たちも勝利者イエスと共に勝利者としてこの地上の生涯を歩んでいくことができるように助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。